皆さんおはようございます。東京メトロチャーチの主幹牧師をしております林浩二と申します。今朝も共に聖書の御言葉を見てまいりたいと思います。今朝は箴言を読みます。この箴言について少し考えてみましょう。旧約聖書は律法と預言書とまた詩歌から出ています、できています。箴言はこの聖書の分類と同じように古代イスラエルの奉仕者についても書かれています。そこには祭司と預言者と賢者の三つの区分があったと言われています。賢者、賢い人とは神様の知恵の賜物を特に与えられた人で、人生の実際的な問題と哲学的問題の両方に助言できる人だったと言われています。こうした人々に神様が与えられた知恵が箴言になっています。もちろんこれはソロモンが大部分を書きましたけれども、それ以外にも書いた人がいるということが分かっています。今日は箴言の20章読んでまいりたいと思います。
箴言20章7節から13節。正しい人は誠実に歩む。彼の子孫はなんと幸いなことか。裁きの座につく王は自分の目ですべての悪を振るい分ける。誰が、私は自分の心を清めた、私は罪から離れ清くなったと言えるだろうか。異なる二種類の重り、異なる二種類のマス、そのどちらも主は忌み嫌われる。幼子でさえ何かするとき、その行いが純粋かどうか、まっすぐかどうかを識別する。聞く耳と見る目は二つとも主が作られた。眠りを愛するな、貧しくならないために。目を開け、そうすればパンに満ち足りる。
七節、この正しい人は誠実に歩む、彼の子孫はなんと幸いなことかというのはどういうことでしょう。正しいということについて考えたいと思います。正しさというのはとても難しいことだといつも感じます。10人いれば10の正しさがあるでしょう。それではどうやって正しい人と言われ、誠実に歩むことができるのでしょうか。聖書を見ると本当に正しい人は誰一人いないということがわかります。義人はいない、一人もいないというのはそういうことです。神様に正しいと認められる人は一人もいないのです。正しいのはただ一人、神様ご自身です。その神様が使わされた御子イエス・キリストを救い主と認めて生きるとき、私たちは本当の意味で正しい人とされるのです。主イエスに聞いて歩むこと、それが正しい人の誠実ということです。そしてその祝福は次の世代へと受け継がれていくのだということがここで表されています。彼の子孫はなんと幸いなことか。私はちなみにクリスチャンの第一世代です。ですから本当に茨の道だったと言うとちょっと両親には悪いんですけれども、本当に浄土真宗の、信仰深い家で生まれ育ちました。仏教青年会にも入っていたほどです。けれども、昨日、先日も申し上げましたように、友達に初めは騙されて、教会に連れて行かれて、映画伝道会で塩刈峠を見て、それがきっかけとなったんです。本当に多くの迫害と言える、教会に行ってはならないという、特に父の厳しい攻撃に遭いましたけれども、最後にはそれを認めてくれました。八節ですが、一国のリーダーであることの責任についてここで見ることができます。裁きの座につく王、それの責任は想像がつきません。神様はその人に権威を与え、イスラエルでは最高裁判官でもあったということがわかります。彼はその目で悪を判断するという役目を負わなければなりませんでした。そのためには、あのソロモンが 裁いた有名な話がありますけれども、本当に知恵が必要でしたし、また人々の、主張の背後にあるその真実を見分ける目が必要だったということがわかります。私たちは9節からこの私たちは自分で自分の罪を清めることができます、できないということを見ることができます。イエス様の流された血潮によってのみ罪の許しと清めをいただくことができます。もし神様の許しがなくて、神様との正しい関係が回復されていないなら、心を清く保って罪の意識から逃れることができる人は一人もいません。神様の助けなく、許しなく、心を清くすることはできないのです。それは、ローマ人の手紙3章の9節から12節にもそれが書いてあります。箴言20章10節、異なる2種類の重なりという言葉があります。ここでは、重りというのがあります。これは、重りとマスがあるわけですね。この、ことは一言で言えば、今で言えば、ダブルスタンダードということでしょう。現代の私たちには、この古代のような、重りも、マスも必要ありません。けれども、はかりというものは、いつの時代も必要ですね。このメートル法でも、1メートルの元になるものが保存されているそうです。それが1ミリも 0.0001 ミリも狂いのないその基準があってこそ、そのすべての測りが、長さが規定されるのです。けれども、それが、時によって、人によって、状況によって変わるなら、それはここにある異なる2種類の重り、異なる2種類のマス、そのどちらも主は忌み嫌われるということになるでしょう。ある人には対しては良い見方をし、別の人に対しては悪い見方をする。それは私たちの心の中に二つの重りやマスがあることを示しています。先入観や不公平で偏った考え方で人々と接するということです。世界にそのことは満ちています。そしてそのことがやがては本当に戦争や人々の人権を踏みにじり、命さえ失っても奪っても何とも思わない。そのような、このことへと発展することを、その罪を見出すことができます。11節、幼子でさえ何かするとき、その行いが純粋かどうか、まっすぐかどうか識別するというのです。その2つのスタンダード、それを即座に見分けるのは子供たちだと思います。大人は騙せても、子供はすぐに親たちの大人のダブルスタンダードに気づくのです。娘が小学生だった頃、私は娘に少し皮肉を込めた意地悪を言ったことがあります。その時、娘はすぐにそれを見抜いたのでした。そしてすかさずこう言いました。お父さん、それはどういう心で言ったのかと。それはお父さんがいつも言っている罪ではないのかと反論されたんですね。本当に痛かったです。愚の根も出なかったことを思い出します。私は親として、大人としてごまかすこともできたでしょう。親の子権に関わりますから。しかし、聖霊は私を素直になるように導かれました。私は娘の前に、本当にそうだねと、確かに僕の言ったことは罪だったね。ごめんなさいと謝ったのです。そういうことが何度もありました。子育ての中でこのようなことは山ほどあります。本当に1歳、2歳、3歳の子供でもおかしいと気づくのです。いつも親が正しいわけではないし、むしろ子供の方が誠実かどうか、2つの重りとマスを用いているかどうかを鋭く見破ります。私たちは神様と人々の前に正しく誠実で公正を行い、純粋でまっすぐであるように努めなければならないのではないでしょうか。そのためにはどうしても 聖霊様と共に歩む必要があります。一方で私たちは、このようなことはどうでもよいという理不尽な社会に生きています。その二つの板挟みになっています。このような生き方をすれば、すぐに利用され、叩き潰されてしまうのではないかと恐れますし、実際にそのような扱いを受けることさえあります。クリスチャンはバカじゃないのかというふうに思われるような場面があるのではないでしょうか。しかし、私たちの後ろ盾がおられます。主は生きておられます。私たちが諦めないで、主イエスに頼り、聖霊の声に聞き従うなら、主は祝福と勝利を与えてくださるのです。今日もう一度顔を上げましょう。そして、主にある確信と自信に満ち溢れて出ていこうではありませんか。皆さんの上に主の勝利が与えられますように。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。消防車出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、消牧者出版より。